こんにちは、遠藤和樹です。向井蘭の社長は労働法をこう使え。向井先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということで今日もね、行きたいと思いますけども、今日はですね、ものすごい熱量と分量もいただいておる質問がありますので、ちょっと早速
はい
ご紹介させてください。
はい、
30代の女性の方でして、行きたいと思います。
はい、
向井先生こんにちは。私は現在、労務担当者として勤務しております。2週間ほど前に初めて本番組をし、それからというもの、毎朝、毎晩、暇さえあればこちらのポッドキャストを聞いて勉強しております。さて、本日質問したいのは、クローバックについてです。クローバック、もともとは役員報酬やファンドマネージャーの利益配分金に対して、不正会計や業績不振などを理由に支給した一部または全部を返還させる仕組みです。この仕組みを対従業員のインセンティブの設計に使うことはできるのでしょうか。もう一つあります。使うことができる合法だとして、インセンティブ同士で相殺できない場合は、クローバックで発生したマイナス分を調整給などの項目で基本給から差し引くことに問題はないのでしょうか、というご質問を2ついただいております。ちょっと向井先生、ここからですね、背景のご説明をしたいんですけど、
はい、
ちょっと一言、クローバックっていうのは労働法の分野のようなものなんですか？
労働法っていうより会社法で、
はいはい、
取締役の報酬の一種で、役員報酬ってまあ高いじゃないですか。高い、まあ高額で、業績連動報酬が結構役員の場合多いんですよね。
はいはい。
はい、利益が出たら、まあこのぐらいの利益だったら、まあ例えば500万とかですね、上場企業の場合1000万とか結構大きいんですけども、ところが実はそれは不正会計のおかげというか、不正会計によるものだったとか、あとは解約が相次いだとか、
ほうほうほう、
下方修正をしたとか、
うんうん
うん、実際、蓋を開けたらなんかいろいろ起きてたみたいなことになった場合に、このお金をですね、返してもらうと。
あ、金を役員に支払ったその ボーナス、インセンティブ的なものを返してねっていう、バックしてもらうっていう仕組みってことですか？
クローバックというのは返還請求って意味だと思います。
うんうんうん、
はい。
なるほど。
はい。
というクローバックについての質問ということですね。
そうです、
ね。はい。そしてちょっと背景をいただいておりますので、ご紹介したいと思います。
はい。
クローバックについて調べると、現在の日本では、労基法16条に違反するため違法だと出てきます。
はい。
しかし、社内の別担当者が、始業の先生に確認したところ、周知し、個別に同意を取れば合法である、との回答が返ってきたとのことでした。ぜひ向井先生のご意見も伺いたいです、
はい、
実際に合法的に行う方法があったとしても、社会保険手続きの観点からもとんでもなく面倒で、あまり実務的ではないと考えております、
はい、
例えばインセンティブ発生支給から半年経ってから中途解約があったので、やっぱりいくら返してくださいなんてことがあった場合、そのタイミングで本人の営業成績不振によりインセンティブ支給がない場合など、インセンティブ残高同士での差し引きができずに困ってしまいます。調整給などの項目で安易に基本給から引くのもなんだか違う気がしており、仮に引いたとしても厳密に言うと社会保険料など訴求修正が発生し、実務的に面倒なだけで何も良いことがないような気がしています。退職してしまった後などはどうやって返金をしてもらうのか、余計に大変だと思います。月次歩合給でやる方が多少こういった懸念は少なくなるでしょうが、本人の成績不振による支給ゼロが続いたりすると、結局基本給に手をつけて差し引くことになる可能性があるのは否めないと思います。実際、社内の元超大手外資出身者は、以前の会社には社員のインセンティブ支給に関してクローバックのシステムがあったと言っていましたが、細かい仕組みはわからないということでした。これは私の想像ですが、おそらく年に一度なら一度と支給タイミングを定め、それまでの算定期間内では毎月新規契約、解約発生に応じてインセンティブ金額を加算したり減算したりして、クローバックの考え方に基づいている、支払うときには全て確定させ、支払い後は支払った分に対していくら分返せだのなんだのとはならないようにしているのではないかと思いました。長文となってしまいますが恐縮ですが、ぜひピックアップしていただけると嬉しいです。何卒よろしくお願いいたします、ということでございます。
はいはい、
一言先生いいですか。 全然ついていけないんで。
あ、そうですか。
お手柔らかによろしくお願いいたします。
いや、私ね、これ初めて知ったのは20年前かな。21年前ですね。はい。あの、外資の保険会社の、あの、外資系の保険会社の営業職員の給料の払い方の法律相談でしたね。
ああ、わかりやすく、あの、インセンティブでかそうですもんね。
そうなんですよ。なので、このクローバックでマイナスになっちゃう人についてお金を返してもらっていいのかっていうのを20年前かな受けてましたね。まあ僕はあの全然、そんなあの、なんかアシスタントでついてただけだったんですけど、
覚えてます。まあまだよちよち歩きの向井先生の
時代ですか。よちよち歩きですね、はい。はい。
え、それっていうのは業績の不振によって変化、それともその不正的な話なんですか。
いや、あの、解約ですね。
あ、契約取って新規取ったけど、途中解約あって、まあよく保険ありますもんね。
まあやっぱ疑わしい契約もやっぱあるはあるんですよね。すぐ解約されたりとか。だそういう解約とかになると、まあ、あの、実際、ボーナス払った後でも返還請求をするみたいな、そういう仕組みができないかみたいな。
なるほど。
いう相談でしたね。
なるほど。よく保険会社なんて、あの、契約取って途中解約何年以内に解約あった場合っていうのは、何年以内だと何パー、何年以内だと何パーみたいなの決まって、あの、
はい、
返さなきゃいけないって仕組みになってますよね。
なってますね。
あれもその一つなんで。
そうだと思いますけどね。僕も詳しくないので。
ええー。まあ、っていうような、
はい。
背景ですね、
はい。そうですね。
で、ってことですね。
はい。
はい。
そうです。うん。で、労基法16条っていう条文があって、
はい、
で使用者は労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならないと。こういう条文があります。
あ、
はい。で、この条文でどういうことを想定しているかというと、例えば、働いてる人がですね、突然逃げちゃったと。で、逃げて仕事ができなくなったから、損害賠償請求したいと。
うんうん
うん、まあそういう相談はまあ昔からあるんですけど、で、そのために違約金を定めて、逃げるようにやめたら違約金100万払えとか、そういう条項が昔は多かったんですね。戦前の日本では多かったんですけど、はいはい、そういうこう、逃げるようにやめた人に対する、まあ、違約金を禁止したんですよ。
なるほど。
うん。それはね、やりすぎだと。
うん。
この働いてる人のね、人身拘束、人権侵害だと。いうことで、禁止したんですね、戦後の日本では。
はい、はい。はい。
で、この労基法16条って、ただ曖昧な条文でして、どこまで違約金の定めが違反なのかが、はっきりしないんですよ。
うんうん。
うん。で、ただ、例えばタクシー会社で、車両事故で会社に損害を負わせたときに、じゃあ、違約金100万みたいな、定めていいかっていうと、それはアウトっていうのが、まあ、多くの本に書かれてる内容なんですね。
なるほど、はい。
だから例えば、逃げるように辞める以外でも、事故を起こしたりした時の違約金、それも、この条文で禁止されてますと。
へ
え。言われてるんですよ。
はい。はい、
で、このクローバックが、この労基法16条に当てはまるかっていうと、当然そんなことを法律作った当時考えてませんので
うんうん、うん、
考えてませんので、できる、ちょっと僕もわかんないんですけども、まあこのご質問者の方は本を見たら、労基法16条に違反して禁止されてるとあったとあるんですけど、僕が調べた限りは、役員報酬の本には書いてあるんですけど、クローバックは。僕の見た本にはなかったんですよね、クローバックはね。
そう。
だから、労基法16条に違反するかというと、私なりの推測ですけども、やっぱり違反すると思いますね。
あ、そうなんですね。
うん。違反すると思います。うん、やっぱりこう、例えば、早期の解約金の、その契約がなくなったことによる違約金とか、やっぱタクシーの運転手さんが交通事故を起こしたのと、まあ似てなくないけど、仕事上起こした過失または 重過失故意みたいな事故、
うんうん、
責任等みたいなもんですから同じだと思うので、うん、だからやっぱり労基法16条に違反するんじゃないかと思いますよね。それでこのある事業の方に質問したら同意を得て周知をしたらいいんだと。でこれはですね間違いですね。
あ、そんなはっきりですか。
あ、はっきり言っていいですね。これはですね、あの就業規則に書いて、不利益変更みたいな形で同意をもらって周知をすればいいっていう修行の先生のご意見だと思うんだけど、これ、労基法に違反する場合は、同意があっても無効なんですよ。
なるほど。
労基法って強行放棄で最低基準を定めてるから、
うんうん、
労働基準法ってね、名前が良くなくて、労働最低基準法なんですよ。労働基準法って。
なるほど。
最低基準なんで、それに違反してたら、同意があってもいいよ。
全て無効なんですね。
ダメなんですよ、
ね。ああ、う
ん。なので、やっぱこの黒バッグのそのお金の返還、あの、例えばこういうことがあったらこのお金返せるみたいな、具体的な計算式とか、あの、数字が書いてあって自動的に請求できる。で、給料から転引きできるっていうのは、これは、あの、無効だと思います。違法無効だと思います。はい。そうですね。で、じゃあ、適法にやるにはどうしたらいいかと、簡単なんですね。簡単って言えば簡単なんですよ。あの、いちいち。
この話の流れで簡単な方法はあるんですか？
いや、形の上では簡単だって。形の上でね。要するに、クロールバックって、一回もらったお金を返してもらうみたいなもんなんで、その、お金を次の給料から控除したらいいんですよ。要するに、こういう違約金、解約が相次いだから、あの、50万、次の給料から減らします。
うんうん。
ボーナスから減らしますみたいな。で、それをちゃんと理解して分かりました。すみませんでしたって言って、同意のサインをもらって納得して終わったら、それは適法なんですよ。
ほうほう。
うん。ただし、最高裁判例があって、自由な意思に基づいたと認めれるに足りる合理的な理由が必要だって言われてるんですよ。
なるほど。
うん。で、やっぱり会社に雇われてるから、会社と睨まれたくないんで、
うん、
まあしょうがないなって言ってサインする人が多いと思うんですよね。
うんうん、
自由な意思に基づくかっていうのは微妙というか厳しくって。
まあ、こと法人のね。
うん。で、あと拒否する人もいいんですよ。あの、やっぱもらったお金返したくない人って、私この仕事してるとかなり多くって、
はいはい。
あの、返してくんない人多いんですよ。結構もらいすぎても。だから、あの、形の上では、じゃあ一人一人同意書もらって、お金返してもらえばいいんだけど、それはやっぱ難しいんですよね。うん。で、この方やっぱりすごい優秀だなと思ったのは、その、で、実際、あとこれ適法だったとしても、社会保険の、その、標準報酬月額とか、労働保険の算定基礎賃金とか、その、例えば給料が遡って変わっちゃうんですよ。
うんうんうん。
はい。あの、お金を返すから。そうすると、ボーナス減ったりするわけですよね。
なるほど、なるほど。
うん。そうすると、その金額が変わっちゃうんですよ。保険の。社会保険、労働保険。
ああ、それはそうですね。算定金額変わ
りますからね。そうすると、保険料が下がったりするから、まだその保険料の調整も必要。
連動するから、ぐちゃぐちゃになりますね。
超めんどくさいんですね。
はいはい。
はい。で、あと、辞めた人からお金取るの難しいんですよ。
この方おっしゃってる通りですね。
はい。で、あと、さっきここに書いてあった通り、例えば、ボーナスから差し引いたりするのはできなくないんだけど、ボーナスがほとんどない人みたいな、営業不振で。そうすると、実費というか、あの、返してくださいって本当に言わないといけないですよね。
うんうん。
控除じゃなくて、実際お金をこの口座に振り込んでくださいみたいな。で、なおさらそれ払いたくなくなっちゃうんですよ。はい。
すごく気持ちはわかりますよね。
そうですね。うん、はい。なので、この質問者の方が考えてる、この年に一度支給タイミング定めて、それまでの算定期間内で毎月新規契約とか、解約発生に応じてインセンティブ契約金額を加算したり、減算したりして、こう、要するに、こう、なんつうの？あの、帳簿上で差し引きをして、で、1年間でまとめて、はい、これがあなたのボーナスですよってやるのが合理的だったんです。
ああ。
はい。
じゃあタイミングタイミングでちゃんとこう管理をしていきながら。
そう。タイミングを長くすると、その間いろんなこと起きますから、それでプラスしたりマイナスしたりしてって、最後にボーナス払うみたいなのがいいと思いますね。
なるほど。
いや、だから優秀な方ですね、この方ね。すごい。すごいなと思いました。
いや、それだけ、この、インセンティブがでかい、一発大きいような方々、社員さんが多いところの労務担当者なんですね。
そうなんです。おっしゃる通りなんです。
ああ、なるほど。こういった労務の、頭抱える仕事があるんですね。いや、本当に頭使う仕事
で。あるんですよね。これね、注意しないといけないのが、これ海外の本社の制度そのまま使ってるんですよ。
うんうんうん。
英語のマニュアルみたいな規則類みたいなを翻訳して使ってんすよ。
外資は。
だって全然日本の労基法とか考えてないんですよ。
なるほど。まあ、そうですよね。
いや、うちの会社であったよ、前のなんとかっていう大きな会社でやってたよっていうのは、それは別に適用だからやってるわけじゃないんですよ。
あ、実際に外資の会社でそのやってる時点、日本法からしたら、あれですか、違法であることも全然あるんですか？
あ、全然あります。
全然あるんですね。
外資あるある。
ああ、そうですか。
でも聞いてくれないけどね。
はいはい。ああ、だったらもうやめたらぐらいの空気が流れるということですね。
まあ、やっぱり英語で、例えば何ですか、ヘッドクォーター今シンガポールとか、上海あったりするから、その、例えば中国人の人とか、トップだったりするんですよね。まあ、欧米人の人もいるけど、英語でこれを説明する、もうめちゃくちゃ大変ですよ。できない理由を。
そうね、その能力あるならもういいやってなっちゃいそうですね。
まあ E4 でもやるかみたいになっちゃいますよね、
なるほど。そういう実態の中で戦われている方からね、今ご質問いただきましたので、
はい、
非常に番組のね、レベルを底上げしてくださいましたので
ありがとうございます。
いや、本当にありがとうございます。はい。また、毎朝ね、毎晩聞いてくださってるそうですので、また会いましたら、ぜひ、ちょっとお手柔らかな質問も含めて、ぜひいただけたらと楽しみにしております。
はい。
ということで、終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では、向井蘭への質問を受け付けております。ウェブ検索で、向井ロームネットと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。